果て遠き丘、三浦綾子。影帽子、9。今夜も庭続きの崖の下から、カエルの声が賑やかに聞こえてくる。崖下の沢には、田んぼがあるのだ。時々カエルの声が途切れると、カムイコタンに向かう山あいの国道を通る自動車の音が、遠い山なりのように聞こえてくる。15畳のリビングキッチンに、かや子が一人テレビを見ていた。陽一もふよも奥の間に珍しく早く引っ込み、台所で秋子がパウンドケーキを焼いている。その香ばしい香りが今にも漂っている。秋子の結婚は10月と決まった。パウンドケーキの香りに、かや子は秋子がどんなに幸せな思いでケーキを焼いているかを思った。かや子さん、パウンドケーキ召し上がる？やがて秋子の声がした。かや子はさっきからだらだらと続いているなさぬ中のドラマを切った。このなさぬ中のドラマは、ママ母も優しければ、ママ子も優しい。それがかや子には気に入らないのだ。人間が自分以外の他のものをどうして愛せるだろうと、かや子は思っている。陽一がかや子を可愛いと言っても、その愛さえも、かや子は信じていない。本当に可愛いのなら、どうして父と母は別れたのかと思う。父と母が別れたのは、つまりは子供より自分が可愛かったからではないかと、かや子は嘲笑したくなるのだ。男と女の愛も信じられない。この世に嫌というほど離婚があり、失恋があるというのに、どうして人々は愛だの恋だのと騒ぐのだろうと、かや子は思うのだ。今は子殺しの時代だという。自分自身の身勝手な都合で子供さえ殺す。そんな人間に何が愛だ、何が恋だとかや子は怒りさえ感じるのだ。かや子には誰も信じられない。それなのに今見たテレビドラマは、ママ子ママ母がお互いに思いやるドラマだ。バカバカしくてテレビを切ったかや子にあきこは、あら、ご覧になっててもいいのよ、と、おずおずと言う。紅茶とパウンドケーキをサイドテーブルに置いて、うまく焼けたかどうかわからないけど、と、あきこはかや子の顔色を伺う。
あきこさんの作ったものは美味しいに決まっているわよ。
あら、嬉しいわ。
だってもう50本も焼いたじゃない？50本も焼けばバカだって美味しくできるわよ。
気に障るドラマを見ていた腹立たしさで、かや子は機嫌が悪い。と、その時、電話のベルが鳴った。はっとしたようにあきこが受話器を取った。
もしもし、橋宮でございます。
あら、マサオさん？取り澄ました声が急に華やぐ。
今日はもうお仕事終わったの？
ええ。
ええ。
ああ、私？
何をしてたと思って？
ちらっとあきこはかや子を見た。
え？マサオさんの好きなパウンドケーキよ。明日お届けするわ。
ええ。ええ。あとはただ、相槌を打っているだけだ。かや子はパウンドケーキにスモールフォークを突き立てて口に入れた。くるみの香りが口の中に広がる。
はい。ええ、でも。
いえ、それはいいの。
ただ、そうはいかない。
え？
いいえ、かや子さんがいらっしゃるわ。
あきこは声を潜める。
はい。じゃあ明日ね。おやすみなさい。
切ろうとしたとき、いつの間にかそばに来ていたかや子の手が、さっと受話器を奪った。
もしもしお兄さん？私よ。かや子よ。
甘い声をかや子は出す。
ああ、かや子さんですか。いけませんよ。あきこさんのそばで電話をしたりしちゃ。
あら、なぜ？
なぜって、困るな。
どうしてお兄さん。私ね、折り入ってご相談したいのよ。
かや子は後ろを振り返った。あきこは少し離れて立ったまま、かや子を見ていた。
相談って、何ですか？
こないだね、私、 これ、誰にも内緒よ。
かや子は声を潜めた。声を潜めても、わずか3、4メートルしか離れていないあきこに聞こえぬはずはない。内緒という言葉に、あきこはキッチンに引っ込んだ。が、今とキッチンはカウンターで仕切られているだけだ。かや子はそのあきこに聞かすつもりで言った。
ねえ、私こないだ、ニュー北海ホテルでお父さんが、元の奥さんと娘と3人で食事してるのを見かけたのよ。
かや子が見たのは、エリコと陽一だけなのだ。
はあ。
困惑した声が返ってきた。
ねえお兄さん、驚いたでしょ？それから私悩んでるのよ。
悩む？
だって、それがすごく仲良さそうなの。そりゃあ元は夫婦だったから無理もないと思うけど、まるでベタベタなの。一旦別れた夫婦なのに、いやね。
そんなお話、僕が聞いても。
あらお兄さん、あきこさんのこと、そんなに冷淡に考えてるの。
冷淡という言葉に、かや子は力を入れてみせる。キッチンで身を固くして、かや子の声に耳を傾けているあきこの姿を、かや子は感じながら。
あら、冷淡じゃないって？そうは言わせないわ。だってそうでしょ？もしお父さんが私の母とよりを戻したら、あきこさん親子はこの家から追い出されるのよ。
そんなこと、そこで言っちゃいけません、かよこさん。
そう。じゃあどこでお会いしましょう。
どこでって。
慌てる家内に押しかぶせるように。
ああ、やっぱり、車の中がいいかもしれないわね。いつかみたいに。
含み笑いをして。
とにかく、私お兄さんしか相談する人がないんですもの。いつがいいかしら。
かや子は何重もの意味でその電話を楽しんでいた。小説、果て遠き丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由。